社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後は、違う事業というのはどんな事業に参入されていらっしゃるんですか？
そうですね、その後は本当にいくつかの事業を模索していろいろ開発の受託とかをしながら、自分たちでサービスも作りつつっていう、そういった時期が 3,4 年ありました。でその中で例えば作ったのは、Facebook のイベントに特化したアプリで、Facebook のメッセンジャーとかあると思うんですけれど、あれのイベント版みたいな形で、よりそのイベントに特化してイベント検索できたりとか、友達が参加しているイベントをレコメンドしたりとか、そういったイベントのプラットフォームみたいなものを作ったりしてました。あとは今App Store とか Google Play とかアプリのマーケットはあると思うんですけれど、そのサードパーティー の外部のアプリのマーケットを作るみたいなところもチャレンジしたんですけれど、それもうまくいかずに、いろいろうまくいかないことはいっぱいありました。
なるほど、ありがとうございます。割とでもいろんなところにこう手を出すというか、チャレンジしてみるタイプでいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、日々新しいビジネス探して、魅力的だなと思うことでどんどんチャレンジしていきたいなと思ってます。なるほど。
ちょっとその前に戻りますが、起業しようと思ったきっかけというのは何かございますでしょうか？
起業しようと思った時は、当時大学3年生ぐらいですね。3年生ぐらいの時に周りも就活を始めて、自分も同じように就職活動を始めて、それで結構いろいろな経営者社長の方とお会いする機会があって、その社長の方の話を聞いていて、本当に魅力的で素晴らしい方が多いなと思って、自分も将来そういう方のようになって世の中にビジネスでバリューを還元していければなと思って、それで起業しようと思いました。
なるほど。その新卒でこう普通に就職するお友達もいらっしゃったと思うんですが、その辺はなんかこう不安定とかご両親の反対とかそういうのはなかったんでしょうか？
そうですね、両親はせっかく東大に行かせたとか、行ったんだから大企業に入ってほしいなみたいなことは言ってました。で当時まだ今よりも少し前だったので、大学生で起業する人っていうのが、東大だとほとんどいなくって、周りの人とかだとやっぱり外資系の金融コンサル、あとは政府系商社金融とか、また大手のメーカーとか、そういったところが多くて、起業は本当に少数派でしたね。
なんか友達はみんな驚かれませんでした？
そうですね、2回休学してたので、もともと同じ学年だった友達も普通に就職していて、その頃には周りに企業仲間が多かったので、逆になので、周りのそのすでにもう就職している友達とかと話すと、なんか面白がって応援してくれましたね。でもやっぱりちょっと不思議がっていました。
怖さとかはなかったですか？
そうですね、自分の場合だと、2回その休学して、その中で、ビジネスの土台、ベーシックなスキルだったりとか、あと開発のスキルとか、ビジネスをディレクションしていくスキル、そういったものとかは身についていったので、最初はもちろんできるか不安な部分もあったんですけれど、卒業してその会社一本になる時にはある程度基盤ができているというか、そういった状況だったと思います。お金はどうにか稼げるぐらいの感じになってました。
なるほど、ありがとうございます。今までで一番苦労したことなんて思いでございますでしょうか？
そうですね、やっぱり人関係が難しいなと思います。人のマネジメント、採用、そういったところですね。やっぱりその会社ってすごい大きくなっていったりとか、ビジネスが変わっていくと、どんどんそのフェーズが変わっていくというか、求められるその能力だったりとか、あとはキャラクター、そういったものもどんどん変わってきていて、それは社長経営陣のメンバーもそうですけど、その社員のメンバー、チームのメンバーも、その、昔は活躍できたけど今は活躍できないとか、そういった人がなんか しょうがなく現れちゃうんですよね。でそういった人とかをうまく生かすことができなくて、去っていってしまったりとか、あとはやっぱりその長い間会社続けていくとその生活のフェーズが変わっていく。例えば人によっては結婚して子供ができたりとか、そうすると物事の優先度がビジネスよりも家庭が優先になってしまったり していって、でその両立が難しくなってしまう。そういったこととかがあって、まあ、やっぱりなんかそのうまく人を生かしていく、マネジメントしていく、かつ、まあ、その人の人生にうまく長く寄り添っていくみたいなことは結構難しいなって日々苦労します。
なるほど、ありがとうございます。株式会社ひとくせ様はどこを目指しているみたいなのがございますでしょうか。
そうですね、今広告のビジネスを中心にやっているんですけれど、広告のビジネスを直近はある程度大きくしていって、それで、IPO 上場を目指していきたいなと思ってます。
ありがとうございます。そうしましたら、株式会社ひとくせ様の事業内容をぜひ宣伝会からご説明していただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、うちはインターネット広告の配信の仕組みを提供してます。で、まあ、具体的には大きく2つあります。で1つは、データを活用した広告の配信になっていて、天気とかニュースとかそういったデータを活用して広告の配信を制御するってものになってます。例えばよくある使われた方としては、花粉の時期とかはそのすごい花粉飛ぶと地域ごとにいろんなところで花粉飛ぶと思うんですけれど、そういったその花粉の飛んでいる量に合わせて広告の配信量を地域ごとに調整して鼻炎薬の広告出すみたいな、そういった鼻炎薬とかマスクの広告出すとか、そういったことはできるサービスが一つです。でもう一つは、インターネット広告のバナーの中でよりクリエイティブな広告を作っていくサービスになっていて、バナーの中でちょっと遊べるような広告だったりとか、スクラッチしたりとか、そういうデータを反映したりとか、そういったインタラクティブな広告でもっと面白い広告を作っていくってことをしています。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら全く違うご質問もさせていただければと存じます。事前に好きなもの好きなことを聞いたら趣味が出てきまして、もう先ほどから出てますがバスケ、ゴルフ、麻雀、将棋は三段ということで出てきまして、この中で出てこないのはやっぱりスポーツ好きな点ゴルフなんですか。ゴルフは毎週のように行かれるんですか。
まだまだ仕事しなければいけないのでゴルフは、そうですね、行くときは月に 1、2回ぐらいで、行かないときは結構3ヶ月に1回とかそういう時もあります。
なるほど、結構上手ですか。
と全然です。多分スコアは100打ぐらいなのでまだまだ全然です。
なるほど、多分運動神経いいんでやればお上手になるんでしょうね。
はい、頑張ります。
で座右の銘もお聞きしたらないということで、ちょっと会社の理念とかがでもちゃんとしてらっしゃって、変化とか超えるとかそういうのがあるので、ちょっと宮崎社長の会社の理念をもしよろしければ読み上げていただければと思うんですが。
はい、そうですね、少し長くなるんですけれど、まずミッションが良い一癖で革新的な世界を作るです。でバリューが、6つありまして、1つ目が期待を聞きそれを超える、2つ目がスピード×思考量の最大化、3つ目が変化を楽しめ、4つ目がデータドリブン、5つ目が主役は君だ、6つ目がみんなで楽しめです。
この辺をお決めになったのは何か理由とか、どんな時に決めたとか何がございますか。
そうですね、これは3年前ぐらいに会社の状況がめちゃくちゃ悪い時があったんですけれど、まあ、それこそコロナのちょっと後とかですかね。で広告業界がダメージを受けてて、うちの会社もダメージを受けて、まあ、そういった時で、まあ、会社の雰囲気も良くなくって、まあ、でもまだここから、まあ、どうにか頑張って立て直してそれで成長させていきたい、まあ、そういったのことをみんなとディスカッションして、で自分だけではなくってみんなとも話しながら決めました。
なるほど、ありがとうございます。大変素晴らしい、ミッションバリューでいらっしゃいますので、ぜひリスナーの皆さんも私も真似ていきたいと思ってます。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、 もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
まあ、自分の場合、まあ、大変な時も、うまくいってる時も、まあ、どっちもあって、最近は徐々にうまくいってるっていう感じなんですけれど、まあ、その中で振り返ってみて、やっぱり諦めないで頑張るのがすごい大切だと思ってます。周りにもすごい長くやってる経営者の友達もいるんですけれど、諦めなければそのうちいつかは必ず成功できますし、まあ、あとは続けていく中でその失敗を学んで蓄積していって、その過去の失敗、まあ、その引っかかりやすい失敗みたいなのが経営においてはいっぱいあるので、それをまあ一つ一つ潰していって学んでいくと、まあ、より成功率を高くして、ビジネスにチャレンジすることができる。なので、諦めずに頑張る。で、最後は、大変な時は気合で乗り切るみたいなところが重要なんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。諦めない気合でございますね。ちょっと私も真似していきたいと思います。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます。宮崎社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞くインウィズビズは株式会社ひとくせ、宮崎渉社長様でいらっしゃいました。東大で、すごいお若くてですね、37歳と先ほどおっしゃっていらっしゃいましたが、私は全然下で、私の知り合いっちゃ知り合い、飲み友達っちゃ飲み友達、麻雀友達っていうか麻雀友達ですが、大変優秀でいらっしゃいまして、まあ多趣味だし好奇心旺盛だし、社長らしい社長だし、まあ、私がちょっと勉強させていただいてて、むしろ宮崎社長の方がもちろん私は全然頭いいので、勉強させていただいている次第ですが、まあ聞いててびっくりすることいっぱいでですね、こんなに多趣味かと思いましたし、何でも知ってるし何でも興味あるんだな。だからやっぱり頭のいい人っていうのはこういろんなこといっぺんにやっても記憶力も箱も全部持ってるんだろうな、何個でも箱持たせられるんだろうな、タンスの箱いくらでも頭の中に作れるみたいな感じなのかなと思いながらお聞きしてました。まあまあ大変、ご優秀でいらっしゃるんで、そりゃそうかと思いながら、でも言うことは案外普通の社長と一緒ですね、諦めない気合だとおっしゃってらっしゃってて一緒だなと思ってほっとした次第でございます。でもやっぱり宮崎社長おっしゃる通り、気合で諦めず頑張っていきたいなと、私も好奇心を持っていろんなことにチャレンジし、マネジメントが難しいねって話を今お二人でしてましたけども、マネジメントは我慢だななんて話をしてましたが、ぜひ成功させるべく頑張っていきたいなと思った次第です。リスナーの皆さん方も気合で諦めずに、マネジメントも頑張っていただいて成功していっていただければなと思っております。本日の社長に聞くインウィズビズはここまで。また来週。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。